à tous, bienvenue à la cafette. 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブルフランセプレゼンツアラカフェットにようこそ。キャフェテリアで雑談をしているようなゆるい番組です。メインパーソナリティのやすこです。在仏13年目になりました。アンサンブルには2010年10月に、まあ、講師として採用していただき、まあ、今日までお世話になっております。おしゃべり講師としての地位を確立しちゃってたりします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、コメンテーターのあけみです。昨年からオルレアンに滞在しています。で、フランス滞在は3年目ですね。で、アンサンブルでは昨年の12月からお世話になってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、同じくコメンテーターのミキです。フランスと日本を行ったり来たりしてかれこれ5年。いつも時差ボケですが、アンサンブル事務局で事務員としてお世話になってます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。はい、皆さん前回の収録から何かいいことがね、何かありましたか？
難しい質問ですね。そうですね。
どうですか？
いいことではないんですけれども、
あれも
私は今朝白髪が生えていて、
あらららら、
初めての白髪でまだ若いのに、1本あの化粧をしてたら何か光るものがちょっと見えて、
あれ
と思ったら白髪でびっくりしました。それはアンサンブルで働いたからじゃないですよね。
苦労してるからな、ちょっとい
やそんなことは気にしてないんですけれども、もうびっくりしました。初めて、本当に初めて白髪見つけましたね。
私まだ大丈夫かな。
一本ならいいんじゃない？
大丈夫大丈夫、うん、あけみちゃん今日可愛いから大丈夫だよ。
ありがとう。
じゃあミキさん何かありましたか？
そうですね、今突然振られてですね、本当にごめんなさい、思いつかないんですけども、うん、ちょっと昨日道を歩いていた時にね、うんうん、すごく美人な女の人が素敵な車を運転していて、
いいじゃないですか、
ちょっと素敵って見とれてたら、その女の人が水たまりをすごい勢いで走って駆け抜けて全身ずぶ濡れになったんですね。でちょっと衝撃的だったっていう事件がありましたね。
どちらかというとこうなんかいいことというよりかは、まあ、意外とネガティブな。そうですね、私はなんかいいことがあったというと、そうですね、最近まあ料理のなんていうんですかね、こう時間がかかるけど手間のかからない料理にハマっててですね、それのなんかね、ポークロティをなんか作ってみたいですね。めちゃくちゃ簡単なのにめちゃくちゃ美味しいんですよ。このレシピ、
ソースは何ですか？
私ソースはですね、友達から教えてもらったんですけど、ちょっと中華ソースっぽいやつで、まあなんかこうごま油ベースみたいなやつで、醤油と味噌となんかニンニクと生姜ととか、ちょ入れ、本当は豆板醤なんですけどうちないんで味噌入れました。
食べてみたい。
超ご飯が進みますよ。またね、こうね、まあダイエットしたいところなんですけど、どんどんどんどん食べてます。はい、まあさてさて、まあ今はね今月2月ですけれどもね、あれはLe 14 février, c'est la Saint-Valentin, n'est-ce pas? En France, pour qui cette date est-elle importante? 2月といえば、日本女子に大事なビッグイベントがありますね。
はい。
そうですね。
はい。2月14日のバレンタインデーでございます。そうですね。
おー、来ちゃいましたね、そろそろその日ね。
ラサロンバン、ラサロン、あ、ちょっと噛んでますね。ラ・サンバロンタンですけれども、まあね、日本でのバレンタインデーというのは、どちらかというと、まあ女性が、なんか思いを寄せる男性に愛を告白なんかね、しちゃったりする日と認識されていると思いますけれども、まあ私もね、日本でとね、いろいろ武勇伝がございましてですね。まあね、その辺のネタはね、もう、まあ、もし、聞きたい、安子の武勇伝が聞きたいということでしたら、ぜひ、radio@ansamblefr.com にご意見ください。
番組何本取れますかね、それで。
これ引っ張りますよ。まあまあ、そんなね。まあそんなね、振られてばっかりでしたけどもね、まあそんなサンバランタンですけれども、 まあ、必須アイテムとして、まあね、日本で店頭に並ぶのが、まあね、皆様のご存知チョコレートですね、ルショコラですね。まあ、しかもチョコレートを贈る相手はね、好きな男性だけじゃなくて、まあ、家族とかね、友人、まあ、会社の同僚なんかもね、いろいろプレゼントするのが、まあ、一般的なんて言われておりますね。なんかね、義理チョコとか感謝チョコとかね、フランス語でどう言うのって聞かないでくださいよ、それ存在しません。義理ってなんて言うんですかね、フランス語でね。
義理ってあるんですかね。
義理とかってわかんないもんね。
フランス人の子結構義理はそのまま義理って、あの日本に留学してた子とか言ってましたね、う
んうん、やっぱりね、
日本語なんだ、義理と建前、
あ、出た。
それのなんかことについてすごい聞かれましたね、学生の時に。
あー、すごい微妙。建前とかってすごい日本語でなん、あ、フランス語でなんて言うんだろう、私もね思いますね。だってないもんね、フランス人ね、全部本音だから。
義理と人情ってね。
ね、だって、まあね、そんな感じで日本女性にとってはバレンタインデーはね、まあ、愛を告白する、まあ、告る日なんていう意味合いが多いと思うんですけれどもね、まあ、逆にまあ知人男性にチョコレートを送らなくては、ね、いけないような雰囲気もありますよね。そんな風に感じる方も決して少なくないはずです。ではフランスでのバレンタインデーはどういうものでしょうということで、早速お便りをいただきました。
はい、じゃあね、読ませていただきます。それでは今日いただいたのはペンネームマンダリンさんからですね。
はい、
はじめまして、第1回の放送楽しく聞かせてもらいました。
ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。そう、3人の息がすごく合っていて何度か爆笑しながら聞きました。
どこで爆笑したのかしら。
どこですかね、ネタ的には。
さあね、じゃあ次回の放送も楽しみです。
はい。
さあ、でバレンタインについて質問ですが、私はワーホリで日本に来た今のフランス人の彼と知り合い、彼のワーホリが終わって今度は私がワーホリでフランスに来ています。
なるほど。
私にとって、ね、私にとって今回は初めてフランスでバレンタインを迎えますが、何をどうしていいのか分かりません。お互い貧乏学生なので予算はかけられません。
なるほどなるほど。
さあ、うん、どういう準備をしたらよいか、こういうプレゼントをあげたら喜ぶというのがあれば、ぜひアドバイスをくださいということですね。
はい、お便りありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ということで、
新婚らしいね、時間ないよね、はい、もうね。確かに
もうすぐですね。
確かにすぐ。
じゃあ、あの皆さん、例えばね、もうフランスに来て何年の方ばかりなのでね、フランスでのバレンタイン、あの皆さんどのように過ごされました？
まず どちらが先ですか？
いや、どちらでもいいですよ。
私ですか？ですね、なんだろう、これこういう場合は本当のことを話すと盛り上がらないんですけど、私の経験談でいいんですか？
どうぞどうぞ。
はい、ですね、フランスに来て最初にバレンタインデーがあるのでですね、チョコレート屋さんに買ってね、
はいはい、
まあ、私も彼とかがいるので彼とか、友達にあげたらね、変な顔するんですよ。喜んでなくて、
なんで
くれてるのっていう顔をして、って思ったら、フランスでは男の人が女の人にプレゼントするのであって女の人からあげないよって言われちゃって、あ、でも私の彼だけかもしれないんですけども、えって言って、それでドン引きされたけど、まあありがとうって言ってチョコを二人で食べて終わったっていう経験がありました。
なるほど。
私だけかな。
あげるさんどうでしたか？
あ、うちはなんかお互いにプレゼント交換、だと思ってましたね。そうそう、なんか近所の人とかも、なので、うちに、あのインターネットで買って、あの彼女にバレないようにって言って、うちに届けるんですよ。
おお、いいですね。
っていう感じですけれども、電話が来て、私が受け取る。彼日本の文化をインターネットで調べて日本流にやったとかじゃないよね。
なんかサプライズ的な。
近所の男の人、近所のフランス人の方とかが、
その彼女のためにプレゼントネックレスかなんかだったんですけど、
あって
、そうそう、うちに届けるっていうそういう感じで
されたい、されたかった。
なるほど、まあ、いろいろなんかねお二方違いますけど、まあ、私の時はですね、まあ、基本的にはなんかあの私学生時代とかねそんなにこう暇じゃなかったのでバタバタしてたら、まあ、彼氏とかにちょっとレストランに行かないかって言われて、ああそうだなみたいな、っていうかもうバレンタイン忘れてたんですよね。なんか日本ってすごい騒ぐじゃないですか、周りもね。
もう1月から忙しいですね。
もう正月が終わったらバレンタインぐらいの勢いで、
うん、ハンコ誰にあげるかみたいな、
そうそうそうだったんですけど全然こっちないんですよね。だからなんかバレンタインの存在を忘れてて、それで、あえキャトーズフェブリエってなんだっけって、ああバレンタインデーみたいな、そんなんでなんか忘れてたところに彼がちょレストランに行って、まあなんかね、フェットでザモーみたいな感じで言われて、ああ忘れてた、ごめんチョコ買ってないみたいなって言ったら、まあ普通だよみたいな、まあ、基本的にバレンタインはなんか男の人が好きな女性をこうレストランに招待してとか、まあもちろんこれも一般的だけど、まあプレゼント交換するカップルもいるしみたいな、でまあ逆にでも女性から意中の相手にチョコレート渡さないのって言ったら、何それって言われてそのミキさんのケース
あちょっといいですか、
はいはい、
続きがあったの忘れたんですけどでなんかねちょっと聞いたら、うん、男の人が女の人に渡したら、うん、じゃあ3月14日お返しするのって聞いたら、あの女性は偉いからもらいっぱなしでいいんだよってそんなプレゼント男の人に買うとかしなくていいんだよ、男の人があげるだけでいいんだよって言われたかな、
うんうんうん、
うん、なんて素敵な国ってちょっと思いましたけども、
一瞬私実はあの私の経験談が果たしてそれが本当なのかというのをですねちょっと調べるためにも、うん、まあ、ちょフランス人の旦那に聞いたんですね、
はい、
一体なんかフランスのバレンタインってどうなのみたいな、そしたら、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、男性がなんか、まあ、彼女とか奥さんをこうレストランにこう連れてってこうなんかもてなすんだよみたいな、で女性はみたいな、女性はしなくていい
また、
あ、一緒だ、
うん、
だけ、
うん、って言われて、まあ、いいねみたいな、で逆になんかこう、まあ、大人のそういう感じだからなんか子供たちは預けられて親は2人でレストランとか結構ありがちらしくて、なんかそんな感じで聞きましたね。んで、まあ、例えばこのねマンダリンさんの話とかねこう聞きましたけれども、そんなにガチガチで考えなくても二人で
相手があればね、うん、ね逆にどうすればいいんだろうね、マンダリンさんお互い学生っていうことで、
うんうんうん、
でも彼はマンダリンさんからのプレゼントとかレストランの招待は待ってないと思
う
ですよね、
うん、待ってないと思いますよ。なんで別にまあでもよっぽど日本のことをね、まあ、アワーフリで日本にいらしたらね、もしかしたら知ってるかもしれないんでちょっと期待しちゃうかもしれないですけど、うん、まあ、そんなにこうしなきゃいけないみたいなのは、まあ、基本的にないので、まあ、一応調べてみたんですよ、こうネットで。したらなんかこういろんなね、バレンタイン、セントバレンタインさんのなんか殉職したがどうのこうのとかちょっと愛の関係のがあったんですけど、それも割と本当なのかっていう話でこじつけだとかそういった意味があるので、一応こう祝日ではないんですよねフランスで、ね、サンバロンタンって言われてるけど、その例えばノエルとかパックとかね、すごく大きいフェットに対してはもうサンバロンタンは普通の日なので、ね、平日だからやっぱ大人の人はみんなね働いてるし、まあ、週末だったらねどっか行こうとかはあるかもしれないんですけど、基本的にはそんなに重きを置かれていないのが現実だったりしますね。
でもし、うん、あのマンダリンさんがあげたかったら、うん、チョコレート何でもいいから、まあ、その時の予算に合わせて買ってとりあえず私日本人だから日本流でバレンタインデーお祝いしたいからプレゼントっていうのもありかもしれないよね。
いいですね。
あ、いいですね。
カドードサンバロンタンアラージャポネーズみたいな。
そうそう。いいですね。
そんな感じでいいんじゃないですかね。
ね、はい、そうですね。じゃあもう一つね、質問の方をいただいてるので読ませていただきますね。はい、こちらは道明アホバーズ名古屋さんよりですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、こんにちは。ポッドキャストへの質問ということで、さあ、 日本の小学校だと2月14日の朝、うん、女子生徒が憧れの男性生徒の机の中や下駄箱にチョコを忍ばせておくなんてことありますよね、うん、
ありましたね
いやなんですねえ、うん、さあフランスの子どもたちの事情はどうなんでしょうか。そんな光景が見られますか、あるいはそんなことしませんかということですね。
あ、なんか甘酸っぱい思い出がなんか
え、やりました、机に入れるって。
私下駄箱とかやりましたし、あと直接も渡したし、うん、え、まあ振られたんですけど、まあ、別に
下駄箱って鍵とか蓋とか閉まってるんだよね。
閉まってないんです、うちもうそのままボーンです。
え、じゃあ他の人、え、じゃあ盗んじゃったらどうするの、誰か。そんな人いないのか。
そのうちの実家はね、田舎なんで平和なんですよ
じゃあみんなも分かるじゃないですか、この男の子チョコ3つ、この人0、この人1個って見えちゃうの。
そうですね、うん、で私はもう相当昔から肉食だったので、もう、はい、私の好きな人はみんな知ってたぐらいじゃないですか中学校でも大好きな先輩にね、こうまあ振られたいとかですね、もう大好きですとかって言ったら、もうやす子ね好きなんだけど妹みたいなんだよって言って、ものすごい振られて高校の時にももうバレー部の超かっこいい先輩がいて、こう
バレー部かっこいい、
かっこいいんですよ、背高くて、でもうバレンタインに告ったんですよ、あのバレー部の友達のね、あのなんか助けてもらって、そしたらまあ見事バッサリ振られて、もう腰まであった壁をボブにまで切った覚えがあります
この人責任重大でしたね
いやH 先輩かっこよかったですね、高校の時ねまあそんなんでね、もう振られてばっかりでしたけどね、この時ね。
いやいやね、今が良ければ全てよしですね
まあね、まあそんなことなんですけれども、まあ私はまあ一応フランスではこうね、そんな小学校中学校高校を過ごしていないので、まああの年頃の娘さんがいらっしゃる綾子先生にフランスの子どもたちはどうなんでしょうかとご意見を伺ってみました。
はい、私ミキが先ほど電話で確認させていただいたんですけども、フランス人にとって2月14日はカップルが愛を確かめ合う日なので、うんうん、まだ恋愛をちゃんとしてない子供たちには関係のないイベントなので子供たちは何もしませんし、2月14日だからって、盛り上がりませんというね、リアルなご意見をいただきました。あの子供の恋愛はね、本当の恋愛と換算されないのですね
手厳しい。
はい、まあでも生の声いただきましたね。
私なんか小学校の時からやってましたけどね、なんかお金なくてもなんかちっちゃい銀紙のハートのチョコとか駄菓子屋さんとか売ってなかったですか、1個10円みたいな。
売ってました、売ってました。
あれをなんか5、6個集めて可愛い袋に入れてなんか縛ってみたいなのを、
かわいい、
やってましたね。こんなの、
ちなみに皆さん今年は決まってるんですか。
あ、決まってませんね
あ、何もないですね
もう全然ですね、もう今もね、ちょっとうちの子が昨日、この間あの3ヶ月になったばっかりなのでもう大変なんですよね。なんでレストラン行くとなるとね、預けなきゃいけないので、そこまでしなくてもみたいな、そんな余裕はないというのが現実 で、ちなみに、あ、どうですかミキさん。
ミキさんですね、あの実はですね、今回ラジオをやるということでですね、昨日彼に確認したんですけども、あの僕はイベントは嫌いだ、そんなのやらない、やりたいなら一人でやってくれっていう言われまして、あのこの今回ラジオ収録に挑みました
身も蓋もないですね。でもうちの主人にも、はい、子供たちのバレンタインってどうなのって聞いてみたら、その愛子さんとほとんど同じような意見と、まあ子供はお金がないんだからそんなことにね金をかけられないってことを言ってました。
ものじゃないと。
そうそうそう、そうですね。まあね、こっちも、まあ、フランスはね愛の国ですからね。まあということで、まあね、フランス人にとっての2月14日は、まあ、カップルが愛を確かめ合うための記念日なので、まあ、子供はまあお呼びでないと。まあでもあとね、フランス人ってそんなね、なんかイベントだから愛を告白じゃなくても思った日が吉日ですね、彼らね。
あ、そんな言いますね、それね。なんでイベントの日だってそんなことをやらなきゃいけないんだ、好きだったらいつも好きじゃないかって。
エグザクトも。そうですね、うん、そんな感じなので、もう好きあれば こくるんじゃないですかね、いつもね。
へー、ああ、なるほど。さすが百戦錬磨の安子さん。
何でも聞いてください。じゃあそういうことで、まあ、ちなみにね、さっきもありましたけど3月14日のホワイトデーもありません。これは完璧に日本 の、 あのお菓子業界が昭和40年代に考案したらしいですね、まあ、お菓子販売促進を狙った記念日ですね、まあ、見事にうまいことを考えますね。
そうですね、
一大イベントの一つですよね。
そうですね、特にあの付き合う前の微妙なカップルにとって、うん、楽しそう。 そう、
やっぱりこうなんか日本人ってシャイだから、やっぱそういうなんかで、ね、後押しが欲しいですよね。
そう、確かにありましたね。でもね、
なんかね、もう一回なんかこう ね、 あのね、この番組で恋愛ぶっちゃけだなんかね、こうご要望があればやります。
そうですね、放送禁止用語がないように頑張らないとね、はい、その場合いけないですね。
今日やっちゃうとあの収録時間が倍かかってるので。
そうですね、立ち合いです。振り切れしちゃうしね、今後ね。
ということで、まああのね、あの日本とフランスの違いで皆様に楽しんでいただければ嬉しいなと思います。マンダリンさん頑張ってください。
はい、頑張ってください。
日本は日本とはちょっと違った形でフランスでは行われます。さて今日のお役立ちフランス語レッスンです。
ね、はい、
ではあの今回は、まあ、バレンタインにちなみましてですね、愛の言葉についてちょっと勉強してみましょうか。まあね、なんかフランス語を知らなくてもこうジュテームとかモナムーなんてね、こうどっかで聞いたことないですか。もうネタですよね、ジュテームとか。
そうですね。
まあそういう方は多いと思うんですけどもね、まあ、そんな愛の国フランスで実際に話されている愛のささやき、皆さんちょっと興味ありませんか。
そうですね、
うーん、いいですね、この時期ですからね、ちょっとカッコつけてね、歌っちゃったりしてみましょうか。私にはあなただけが大切なのなんて、さらに情熱を込めて、私にはあなただけ、僕には君だけだなんてね、こんな熱い言葉フランス語でなんて言うでしょうか。ミキさんご存知でしょうか。
いる文句とは、
ん
いる文句とは、
いる
あれ、これあなたがいなくて寂しいだ、
いるむ文句ですね。
いるむ文句とは、
いるむ文句だけでいいです。
あ、すいません、
そう、すむ文句ですので、いるむ文句、ああ、ちゅむ文句、いるむ文句なって言ったりしますね。まあそれは あなたがいなくて寂しいわ、まあ、それも立派な愛の言葉の一つですね。さて今日はちょっと違った言葉です。コンテという数えるという動詞を使った一言なんですけれども、なんかミキさん聞いたことないですか。
そうです、コンテっていろんな意味ありますよね。
うん、そうですね、まあ、一番よく使われるのがコンテ、まあ、数える、ジュコンテなんて言ったりすると、うん、私はまあ数を数えるよなんていう言葉で使われるんですけど、それを愛のささやきにしますとですね、ソルトはコンテプォーモアなんて言ったりするんです。わかりましたか。ソルトはコンテプォーモア、直訳しちゃうと、私にとってあなただけが重要なんだなんて形でですね、そのコンテという動詞がですね、まあ、重要である重きをおなすという意味もあったりするんです。例えばですね、コンテシュモア、コンテシュモアって聞いたことないですか。コンテシュモア、まあ、ちょっと命令形なんですけれども、私に任せてちょうだい、私に重きを置いてくれっていう形で、まあ、コンテを使ったりするんですけど、任せといてなんて、コンテショコモア、コンテショコモアなんて言ったりするんですね。
なるほど、はい、じゃあ発音の練習でよろしいですか、いつもの。
はい、行ってみましょうか。
はい、ソルトはコンテポモア、
そうですね、ソルトはコンテポモア、
ソルトはコンテポモア、
セビアン、
メッシー、
ね、一度でいいからね、こんな言葉言われてみたいですね。はい、そうですね、はい、でこちらはとっておきフォンスインフォの方に掲載中です、はい、http
info.onsonblefr.com/の方にね掲載されていますので、よろしかったらご覧ください。
はい、過去もですね。ではそろそろお別れの時間です。radio@ensemblefr.com radio@ensemblefr.com で番組へのご要望、ご質問、人生相談、私の恋愛談義なんてねなどなど何でも受け付けますので、放送禁止用語は抜きます。気を気軽にご連絡ください。アビアント、オブアー
アビアント。